猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第570回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと雨が降って涼しくなったのかなと、
うん、
思いつつ、その分湿度も上がって蒸し暑い、蒸し暑いなと、
ね、
いう感じですが、はい、
うまくバランスいきませんね。
いやー、なんかもうちょっとで梅雨明けそうな感じなんですが、
うんうんうん、
もうなんか梅雨明けとか関係ないですよね。もうすでに夏なので、
もう関係ないですよね。もうとりあえず暑いっていうね、
はい、そういえばあの北海道って昔は梅雨がないで有名だった北海道、最近なんか梅雨があるらしいじゃないですか、北海道。
そうですね、なんか、
はい、
あの正確に言うと昔からあったらしいんですけど気づかなかったっていう、
は
い、
ああ、なるほど。
一応なんか蝦夷梅雨っていう、
はい、
あの北海道の梅雨があるらしいですね、
はい
はいはい、でもなんか昔よりはるかにはっきり感じるようになってきたっぽいですね、はい、やっぱ温暖化なのか、
うん、なんか梅雨前線の位置が昔はだいたい本州の下の方、南の方だったじゃないですか。それが今なんかもう東北のあたりぐらいまで上がってるから、
はい、うんうんうん、
そういう意味ではなんか北海道も梅雨が近づいて梅雨っぽくなってるんだろうなとは天気図を見ながら思ってましたけどね、天気予報の。
うん
うん、
いや暑いですよ北海道も。
なんかね、ちょっとなんか以前の北海道、違う、前日本列島全体がなんか以前と随分
うん、うん、
違うような気がしていますけどね、最近、うん、特にここ数年はひどくなったような気がしますけどね、
うん、はい、そうですね。
はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。これくらいのお弁当のふたに、お便りお便りちょいと詰めて、ハッシュタグにおべふたつけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆかさん、
呼んだ、
八部九夫さん、
お踊りしましょう、
ネタの滑ったくまさん、
滑ってないわ、
声の通ったぐりん、
さんな、
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中、ゆるっと聞いてね。
アナさんはなんか願い叶った記憶あります？
いや、そもそも何を書いたか覚えてないので、ね、
まあそうですよね。
そうなんですよ。で、なんかそういう、その例えば大きくなったらこれになり、何々になりたいとかよくある、まあ、あるじゃないですか、うん、そういう願いだとかね、
うんうん、
それ、
うん、
例えば昔だったらあのパイロットになりたいとか、
はいはい、
ね、宇宙飛行士になりたいとか、なんかそういう安直な願いは叶わないけど安直な願いを書いていたりとか、
うんうん、
っていうのはあるんですけど、なんかそういうのはあんまり書いた記憶がなくて、何か、なんかその頃から冷めていたのか、そういう夢、まあ、あの、うん、
ひねていたのか、主義者だったのかな、
ひねていたのか、冷めていたのか、あんまりそういう、いわゆる夢みたいな、こう夢見がちな少年ではなかったですね、子供ではなかったですね。
あ、じゃあやっぱり幼少期から大人っぽい 子さんだったんですかね。
いや全然大人っぽいかどうかはまた別に、やっぱそれは子供っぽかったんでしょうけど、何も考えてないよねみたいな。なんかあまりそこを真面目に考えたことがないっていうことだったんですかね。
うん、
うん
ま
あ、なんかでも改まってそういう短冊になんかそういうのを書くって、
うん、
なんか多分そういうのはあまりしたがらない子供だったような気がしますけどね。
あー、そうですか。
今にして思い返してみると、
なんかあんまり楽しみとかではなかった。
うん、
おー、
なんか、
七夕って言ったらなんか、まあ、七夕、そう、七夕って言ったらなんか昔から結構この話何回もしてると思うんですけど、うん、その、なんか、人のうちにお菓子をもらいに行くっていう風習があるあって、
おう、はいはいはい。
なんか歌を歌いながら、
はいはい、
で人んちピンポンしてその歌を歌ったら、
はい、
あの
お菓子がもらえる
みたいな、
くれるみたいな、はい、それってなんかあれみたいじゃないですか、はい、あの海外 の、 あのトリック&トリートでしたっけ、あのなんかあの、
はい、
ね、
そうあれみたいなやつ、
ああいうみたいな感じの、
はい、それが七夕にあったんですよね、うん、まあそもそも北海道の七夕は8月なんで、うん、
え、そうなんですか。あ、月遅れ、はい、
はい、8月の7日
はい、
が北海道七夕なんで、はいはいはい、こっちで7月にやるってことはなかったんですけど、
うん、
8月にその、あ、8月7日にはなんか友達とみんなで浴衣着て、
うん、
なんか団体で集まって、
うん、
人んちのチャイムして、
はい、
歌歌って、はい、うまい棒もらったり、飴ちゃんもらったり。うまい棒と
か飴ちゃんもらう。なるほどね。うん、
もしくは、なんか人んちによっては、なんか小銭、なんか10円とかくれたりとか、
はいはい
はい、むしろそっちの方がラッキーって思ったりとか、
はいはいはい
はい、そういう記憶があるかなって感じですかね。
なんかハロウィンみたいじゃないですか。まさに。
そうです、そうです。
うん、
ハロウィン先取りです。
先取り、ハロウィンの先取りみたいな感じですよね。はい。はい、いや、そういう風習はなかったかな、うちの田舎は。なんか。
お菓子もらいに行くイベントなかったんですか？
なんかあったような記憶はかすかにあるんですが、でも、それ七夕あんまりでもそういうのもない、なかったような気がしますね。
そっか。
うん、まあ、なんか最近になったらそのハロウィンをまねて、まさにハロウィンの頃に、ね、うん、そのお菓子をもらいに行くみたいなのは、あの家々回ってお菓子をもらうみたいなことは、ハロウィンとしては多分やってたかもしれないですけど、
うん、
ただ私がちっちゃい頃なんで、そんなおしゃれなお祭りはなかったので、ハロウィンみたいなのがね、うん、田舎だと。うん、あんまりそれお菓子をもらって回るっていう記憶はちょっとないな、うちの田舎は。はい、
うんうん、
うん、
そっか。じゃああんまり楽しい思い出ないのかな、
うん、七夕だからって楽しい思い出はほとんどないですね。
ああ、そっかそっか。
うん、なんかやって、そう、まあそういう単なるね、なんかそういう笹に短冊を吊るしてみたいなぐらいなんでしょうけど、うん、まあどっちかというと夏祭りに近い感覚というか、
うんうんうん、
イベント的にはね、
うん
うん、ぐらいだったんで。
逆にこう今年もし短冊があって書くとしたら、
はい、
何か願い事をかな、あんと、な、何書けますか？
ああ、願い事、
はい、願い事書くんですよね、
はい、
あれって、
はい、願い事書きますよね。
ですよね。
あ、もうあのひたすら健康で 寝ますようにっていう、あの新年の願い事だとあんまり変わらない。
変わんない、わかる。
あ、
そうですよね。結果
この年になったらね、
ですよね、
もう健康第一ですよねみたいな。
確かに、
もうそれぐらいしか今となってはもうこの年になったらそんな大それた願い事はないですよ。
あ、なん
かお金が儲かりますようにとかってもう思うんだけど、だからお金儲かったってねみたいな、健康じゃないとねみたいなのがついに先に立っちゃった。
まあ、そう、結果健康じゃないと何も楽しめないって話ですもん ね。
で、健康だったらお酒も飲めるし美味しいご飯も食べれるし、うん、みたいな、
うん、
ね、ことなので、
結果健康ってことで、
ね、結果健康で。猫好きさん逆に何かありますか、その健康。私の健康以外。
あ、いや多分絶対叶わない夢ですけど、
はいはい、
あの日本の夏の暑さがあと10度下がりますようにとかかな。うん、まあ暑すぎる。うん、なんか涼しかったらもう少し運動したりしてダイエットする気も起きるし、
はい、
なんか涼しかったらなんか夏の海だったりキャンプだったりもうちょっとアクティビティなことをしたりできるんじゃないかなって思って、はいはい、まあでもバナルさんの健康って聞いたら、
うん、
まあ、結果でもそれ夏涼しくなっても健康じゃないと無理だから、結果私も健康かなってなっちゃいました。
でしょいや、どっか遊びに行くにしても何にしても健康じゃないと遊びに行けないじゃないですか。そういう意味
で
ね。
そうです、そうです。いや、
たとえ涼しくなったとしても、
はい、
100歩譲って、
うん、そうですね。結果分かりました、健康です、ね、健康
なんか夢のないあれですけどね、願い事なんですが、
うん、ね、ね、あ、でもそうそう、今年だけに限ってだったら、
はいはい、
旦那より若く見られるようになりたい。
おお、うん、はいはいはい。
そうそう、この間保険屋行ったら、
はい、
なんか、あ、まあ保険をいろいろ紹介してくれたり、なんか、
はいはいはい、
NISA だったり、そういうなんか金融関係のことを教えてもらったりとかするやつにちょっと申し込んで話を聞いてきたときに、
はい、
なんかその人が、まあちょっとなんだろう、うん、その、和ませるために、
うん、
と、まあ、本音と両方なんでしょうけど、うんうん、なんか旦那と一緒にいたら、
はい、
あれ息子さんですか、あ、いやでも違いますよね、旦那さんですよね、あはは、すごい若く見えたんで、あはははって言われたんですよね。
大変失礼じゃない、そんな大変失礼じゃないですか。めちゃ
くちゃ失礼ですよね、それって。
それってなんかめちゃくちゃ失礼じゃないですか。
いや、なんかそのそもそもなんか、うん、こんななんか公共の場で言うのもありやすけど、うん、なんか私旦那と外歩くとき必ず手つないで歩くんですよ、
はいはいはい、
でなんですけど、そんな息子と手つないで歩くわけないじゃないですか、そんないい年の、
うん、
そんな大学生かと思った、
うん、
思いましたみたいなこと言ってたんですけど、
うんう
ん、いや仮にも大学生だったとして、大学生の息子とそんな40過ぎのババアが2人で手つないで歩くなんて、うん、考えらんないじゃんと思って、なんで失礼なこと言う人だと思って、
うん、
もうイラッとしちゃったんですけど、
はい、
あ、まあまあそういうことがあったので、あの頑張って健康的に痩せて、
はい、
旦那より若く見えるようになりたいですって今年の短冊に書きます。
いやね、あの多分その人は、旦那さんが若いよねって褒めたつもりで、褒めるだけのつもりで言ったんだと思うんですけど、
ああ、
いやいやいやいやいや失礼でしょって単純に、
いやいや失礼ですよね、
めちゃくちゃ失礼でしょって
本当、
うん、
なんかましてや、なんだろう、なんかその保険の話を聞きに行くの、うん、のメインに書いてる名前が私なので、
はいはいはい、
なんかいや私だったらですけど、メインに名前書いてる人が一番そのなんか乗り気で話を聞きたいって思ってるんだろうから、うんうんうん、話の会話の中で絶対にその人を立てようってするんですよね、
うんうん、普通はね
普通はそうですよね、うん、けどその相手を立てるって それってその何だろう、男性の中では若い嫁いていいねは褒め言葉かもしれないけど、
はい、
別に女性にとってそだ若い旦那いるのいいねは別にそんな褒め言葉でもないと思ってて、
うんうんうん、
いやすごい失礼しちゃうって思っちゃったからだから今年の短冊は、うん、
はい、
ダイエット頑張って若く見られるにします、
はい、うん、
うん、
いやでもね、大丈夫ですよそれは。っていうか、
うん、
あれじゃないですか、旦那様がもうちょっとなんか貫禄があるっていうか、
うん、ね、
その子供っぽく見えるように、なんかもうちょっと大人っぽく見られるようになってほしいって言うんでいいんじゃないですか、ね、別に猫好きさんは無理にそのね、なんか若く見られるっていう、
あ、じゃなくて、
だってね、じゃなくて、
そうか、私のせいじゃなくて、もう旦那のせいにしちゃえばいいんだ、これは。
あ、そうそうそうそう、
旦那がもっと貫禄ある旦那になりますようにっていう、
っていうのがいいんじゃないですか。
わかりました。じゃあそっちにします。
すごい、多分今の話って逆に言うと、旦那様は子供っぽいよねって、
うんうんうんうん、
いうことじゃないですか。子供っぽいよねはちょっと言い過ぎだけど、まあ確か若いっていうのは褒め言葉かもしれないんだけど。うんうん、
いやこれ生放送だったら絶対にツイッターで。ガンナルさんすごいナイスフォロー、ナイスフォロー、ナイスフォローってみんな入ってますよ、きっと。
いやいや、なことないですよ、うん、
いや、ありがとうございます。
なので貫禄、旦那様がもうちょっと貫禄がつきますようにっていうのがいいんじゃないですかね。
うん、そういうふうにします。じゃあ、
うん、
こんな感じですかね。
いやだってね、猫好きさん、その 10代のギャルみたいになりたいわけじゃないでしょって。今さ、
確かに
キャピキャピのギャルみたいになりたいわ、その若く見られたいからって、そういうね感じではないので、うん、
そっか、まあそうですよね、うん、確かに若作りは無理があるもんな、
うん、いや、まあそのね、きちんとするってことはいいことだと思うんですけれど、それとね、うん、若作りとはまたちょっと意味が違うので、
うんうんうん、まあそうですね、
そういう意味では旦那様にもうちょっと貫禄をつけてもらうと。
そうだ、うん、そうですね、ちょっと服、なんか服とか、
はい、
今度二人で見に行ってみます。
うん、なるほどね、そういう、やっぱりなんか猫背さんの願いもわからんではないけど女性は永遠にその
美を、ピチピチに見えるようになりたい、
美を追求するっていう女性のね、
うん、
永遠の願いはまあ確かに分からんではないけどって、
うんうん、いや、まあでも健康が大事ですよね、やっぱ。
そうなんですよ
結果
健康じゃないと何もできないよねって。
いや、そうですね、
で最近だんだんそういう風にもう、
うん、
ひしひしと思いやってきましたね、あちこち肩が来てる身からすると。
いや、わかります、わかります。じゃあ二人とも健康になりますようににしましょう。
まあ健康維持できますようにと。
うん、そうですね、そうします、
はい、まあ、もちろんね、もっと鍛えて今以上に健康になるっていうのもいいとは思うんですけれども、なんか、
うん、
最低限維持、
うん、
ね、健康維持して、うん、でもっともっと今以上に健康的になれば、結果猫好きさんも若々しくなると。
確かに、
いうことでいいんじゃないですかね、
はい、そうですね、うん、そうします、
はい、ということで、はい、
ね、
そんな感じですかね、はい、はい、ということで今週の本編は七夕の話でした。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナー、7月の赤ピンチャさんから、下北沢で野外の音楽フェスに行きましたが、あまりにも暑くて近くのワインバーへ避難しました。 アイルランドウイスキーのハイボールをいただきましたが、今日の一杯を取り忘れました。鼻に抜ける感じが美味しかったということで、写真をいただきました。あ、なんかおしゃれなバーのお酒が並んでいる棚を写していただいてますが、はい、ワインバー、何を飲まれた？アイルランドウイスキーのハイボール、何の銘柄だったんでしょうね。はい、ワインバーと言いながら結構これ本当に普通のバーっぽいラインナップ揃ってますよね。羨ましい。いやでも今ね本当昼間暑いですからね、こういう風にちょっと美味しそうなワインバーとかあると避難するにはちょうどいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、そして7月11日丸 M さんから、行動圏内ではアイリッシュなイーガンズは見当たらず、ふと立ち寄ったスーパーで見つけて購入ということで、ツイッター改め X に写真をいただきましたが、イーガンズ、うん、アイリッシュ、これもまたたまたまですけど、アイリッシュウイスキーハイボール缶ですね。うん、これはちょっと私も見たことがないので、見つけたらぜひ飲んでみたいかなと思います。ありがとうございます。そして4月12日加藤さんから、フィンランドのジン、テンルチンを飲みました。度数は47度としっかりあるのですが、丁寧に作られているためかアルコールのアタック感も少なめで柔らかい印象です。香りがわかりやすく弱いというタイプではないのですが、飲んだ後にじんわり深く残る気がします、ということで、フィンランドのジン、うわー、なんかすごいかっこいいボトルラベルですね。はい、ありがとうございます。47度、ジンで47度っていう度数は結構、うん、すごいあれですね、ジンとしては高めのような気がしますけれども、はい、ありがとうございます。はい、そして、あ、ここでですね、最後にちょっと告知をさせてください。いつもこのいっぱいコーナーによくメッセージをいただくリスナーの加藤さんが、なんと佐世保でご自身のバーを開店されました。新装開店ですね、お近くの方はぜひお寄りいただければなというふうに思います。加藤さんのバーにご興味のある方は、加藤さんの方に、まあ、ツイッターというか X とか SNS に直接コンタクトをいただくか、私宛てにDM でメールをいただければというふうに思います。 DM とかメールでご連絡いただければ、それとなくお伝えしたいと思いますので、まああまりなんか大々的に宣伝はされたくないようなことなので、あえて店名とかもちょっとご紹介しない形ですけれども、ぜひご興味のある方、また九州佐世保に近い方はぜひ行っていただければ、なんか素敵なバーのような感じなので、とってもね、私も行きたいんですけど、なかなかね、佐世保に行く機会というのはさすがにないので、いつか行ってみたいなと思いつつ楽しみにしています。はい、ということで、ちょっと告知含めて今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
ここで曲を聴いていただきたいと思います。いつものよりローテーションでいろいろな方の曲を順番にご紹介していますけれども、今日は風の猫さんの空リミックスバージョンを聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。風の猫さんで空リミックスバージョン。
夢の話聞かせて。 目の前に窓が一つ、その先に空が広がる。あなたがいつも見ていた夢の話聞きながら、その空に飛び出して自由に羽ばたきたい。この空のどこまでも思い乗せて飛んで行けたら、新しい風景がこの空を描くよ。あなたがいつも話してた夢の続き聞かせて、目の前に窓が一つ、その先に空が広がる。私がいつも聞いてた好きな歌、歌おう。風が声を運んで、夢が続くように、この想いがいつの日か思い出に変わったとしても、
お聴きいただきましたのは風の猫さんで空リミックスバージョンでした。もともとオリジナルの風の猫さんの空を、お騒がせさんがこのお正月に、今年のお正月に、まあ、リミックスロジックプロでリミックスしてちょっと調整された曲ということで、非常に聴きやすくなっているのかなというふうに思いました。以前ジャスミンさんの空ジャズバージョンもおかけしたことあるんですけど、まあオリジナルはこれが、まあオリジナルの空ということで、オリジナル曲はオリジナル曲で、またオリジナルのいい感じがよく出ていたかなというふうに思います。はいはい。そしてですね、実はこの曲をご紹介することで、ちょっと過去いくつか間違いがありまして、ここからちょっとごめんなさいのコーナーになるんですが、566回のこの曲をご紹介する今週の一曲コーナーの中で、ユーコアソシエツさんの曲をですね、おやすみなさいというふうに小ノート、ブログの方で書いていましたけれども、実は配信の中で真夏の夜のリズム&ブルースということで、配信の中では曲と曲名はのクレジットは合っていたんですけれども、ブログの方をちょっと間違えていましたということで、この570回と合わせて566回の修正版を、ブログの方を修正して配信しようと思います。まだダウンロードされてない方は、まあ、修正版で正しい内容の小ノートブログで 配信されると思うんですが、一度配信された方はですね、もしかしたら訂正されないままでそのまま566回はもう残るのか、ちょっと再配信の形になるのか、ちょっと状況によっていろいろなケースが考えられるんですけど、ご了承いただければなと思います。内容自体は変わっていません。ブログとショーノートが訂正されているという形になります。はい。そして567回、立て続け566回577回でちょっとミスっていますけれども、567回では松ぼっくりさんの風の中君と僕と海と夏というふうにご紹介していたんですが、これは実はお騒がせさんによると東京シークレットカフェ名義の曲ですということで、まあ松ぼっくりさんの作曲の曲というようなことなんですが、名義としてはクレジットとしては東京シークレットカフェの名義の曲ということだということで、ご指摘をいただきました。これも合わせて謹んでお詫び申し上げます。ブログの方修正して修正版として566回同様、567回も、再配信しようと思います。ブログの中身がね修正されているんで、ちょっと、配信の中身の修正までは、していないんですけれども、訂正版ということで再配信をしようと思います。 RSS フィードが修正されるので、はい、多分再配信の形になるかと思います。ご了承、合わせてご了承いただければなというふうに思います。ユーコアソシエツさん、松ぼっくりさん、そして東京シークレットカフェの皆様へ本当にお詫び申し上げます。謹んでお詫び申し上げます。今後はこういうふうになことがないように気をつけて配信していこうと思いますので、ご了承いただければなというふうに思います。はい、ということで今週の一曲コーナーとごめんなさいのコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X にいただいたシャープ猫のしっぽのハッシュタグとアトマキャツテルポッドキャストのアカウント宛てにいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。7月5日に、これアポロさんからですね、はい、いつもありがとうございます。令和6年7月4日拝聴のアップルポッドキャストは番組ハッシュタグリスト1ということで、猫のしっぽの568回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして7月11日ケンチさんから569回拝聴、今年の7月7日はお天気も良く星空も綺麗とのことでしたが、我が家ではロマンチックなシチュエーションはとっくになくなっています、笑いというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、まあ、うん、はい。まあ、なんとも言えないんですが、うちもまあ、全然ね、七夕さんだから、ロマンチックなシチュエーションっていうのは、もう、ケンチさんのようなにも なかったんですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そして7月12日、加藤さんから、最近気づいたんですが、何もしないって意外といいなと思って、たりで椅子に座ったり横になったりしてぼーっとするのが前よりも好きになった気がします、ふにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、もうなんか加藤さんお疲れですか、それともなんかもうなんか老成しているというか、なんか悟りの境地になっているというか、まあでもね、本当にね、何にもしなくてぼーっとしてる時間ってすごい大切だと思いますよね。はい、私なんかもう結構ゴロゴロ、お休みの日はね、こう収録とか編集している以外は結構まあ家事いろいろ掃除とかいろいろはやるんですけど、それ以外ではもうなんかぼーっとしているっていうか、横になった瞬間にもうね、なんかゴロゴロしていると横になった瞬間も寝ちゃいますね。お昼寝しちゃうような感じで、もう本当に何もしないぼーっとしている時間っていうのがなんか逆にないような気がしますね。はい、ありがとうございます。はい、そして次は7月13日アポロさんから令和6年7月12日拝聴のポッドキャスト
番組ハッシュタグリスト丸2ということで、やはりたくさんのハッシュタグの中に猫のしっぽの569回を聞いていただいてます。ありがとうございます。いや本当にいつもいつも番組の拝聴報告のいただいて感謝しております。ありがとうございます。非常に励みになっていますよ。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
エンディングです。
はい、
はい、まあこのところ何度かかんとかスカイプで収録はできているんですが、
はい、
はい、で最近猫好きさんなんか日々の生活は順調ですか？唐突ですけど。あまりおかわりなく、おかわりなく、
そうですね、
順調に過ごせてると。
はい。
いやいや、なんかね、いや、なんでこんなこと言ってるかというと、
はい。
ちょっとここ、まあ、旅行をしましたって話は、ちょっとこの今後本編で流れるかなとは思う、うん、まあその本編で旅行の話はしていて、まあ旅行は楽しかったですねってことは全然いいんですけれども、はい、それ以降ですね、なんかちょっとアクシデントが続いてまして、
あら、
はい、車のドアミラーってあるじゃないですか、バックミラーっていうかドアミラーというか、
はい、
でその助手席側のドアミラーがですね、ちょっと運転するときに電柱とかすってしまいまして、
はいはいはい、
でそのドアミラー自体は、まあ、ちょっと、まあ、当然かすったんで擦り傷みたいなついたんですけど、一番外の部分に、
はい、はい、
その時のちょっと衝撃でミラーの部分がポロンと落ちてしまいましてですね、
はあ、
割れちゃったんで、あ、ってかひびが入っちゃったんですよミラーに。
へー、
なんかミラーがはめてあるような形式のドアミラーなので。
ああ、そうなんですね。
グッとなんか固定してあるわけじゃなくて、グッとはめ簡単にはめてあるようなので、ちょっとした衝撃でポロンと落ちちゃってですね、
うんうんうん、
で落ちたのが当然アスファルトなので、道路の、
割れますね、
割れるっていうかひびがもう入って、いわゆるスマホにひびが入った状態、液晶にひびが入って、はいはいはい、ああいうような感じでひびがもう半分ぐらいがバリバリにひびが入ってる状態で、まあ、今日この収録が終わって午後からちょっとディーラーに持ってって
ほうほう、
まあ、ミラーだけ交換してもらうんですけどね。
大変、
まあ、そんなようななんかちょっとアクシデントがあったりとか、あと、うんうん、昨日ちょっと、まあ、例によって馴染みの花金だったので、
はい、
月に1回飲みに行ってる仲間たちと飲んで、
うん、
楽しく飲んで帰ったんですが、なんか昨日って雨が降ってて折りたたみ傘持つと言ったんですけど、
うん、
帰ってみたら折りたたみ傘がやっぱりどっか忘れててないんですよね。っていうようなことがあったりとか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとここ1週間が旅行から帰ってからなんか気が抜けたのか何なのか、
あらあら、
なんかいろいろアクシデント続きで、ね、まあ、ちっちゃなアクシデントで、まあ大事には全然至ってないんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、でもまた折りたたみ傘買い直さなきゃなとか、
あらあら、
うん、そういうドアミラーも修理でお金かかるなとか、ちょっと余分な出費がかさんで1週間でした。
うーん、うん、いや私はもうなんか恐ろしく平凡な日々を過ごしてて、はい、まあ、唯一ちょっと失敗したっていうのは、
はい、
ガンプラを作ってて、
はいはいはい、
小指の爪の、
はい、
どのぐらいだろう、6分の1ぐらいの大きさかな、
はい、
のめちゃくちゃちっ 8分の1ぐらいのすっごい小さいパーツが切り落とした時に飛んでって見つからないっていう、
見つからない、
そう、
いや
どんだけ掃除してもどんだけ床に這いつくばってみても見つからな い、
見つからない、
はい、なので一つパーツがないガンダムが出来上がりましたっていうぐらいですかね。あの、すいません、本当に大したことない話で、
いや、あ、そうそう、でちなみにガンプラは今何体目ぐらいですか、完成したのは。
ああ、でも、そんなに作らないようにしてたんですけど、まあでもそうですね、はい、最近一気に8体作りましたね。
おお、すごいじゃないですか、はい
はい、それ以外は 2,3 体ぐらいしかまだ作ってないんで、
はいはいは
い
は
い、そんなんでもないです。
いや、そんな結構十分すごいとは思うんだけど。
あ、でもその8体に関しては、はい、その、はい、色付けとかしない予定なので。
なるほど、
はい、だからまだ色付けとかはしてなくて、全部ガンプラには、うん、
はい、はいはい
はい、はい、いや、なんですけど、なんかその YouTube に上げようと思って動画を撮りたくて、
はい、はい、
なんですけど携帯の容量がもうパンパンで動画が撮れないんですよね。
いやいやいやいやいや、
そう、なのでガンダムを作るのを我慢してるっていう状況ですかね。
なるほど、うん、
はい、
もういや、それもバックアップ取って容量を確保しましょうよ。
あ、いやいやいや、もうあの今パソコンが壊れててパソコンがまず開けないんですよ。
それもちょっとなんか、
あ、ね、そっか、いや、そう、大問題あった、そうそう、そありました、
大問題じゃないですか、
大問題ですよ。そう、パソコン今直してるんですよ、上も開いて、はいはいはい、なんか、
はいはい、
本当にもうめちゃくちゃ困ってます、本当。どなたかパソコン余ってる方いたら、あの、はい、ください、お願いします呼びかけしとこう。
はい
、はい、こんな感じですかね。
それ大問題ですね、ちょっとパソコン壊れちゃったからね、
大問題ですよ、本当。まあそんな感じですかね、まあ、
結局なんだかんだね、平穏無事と言いつつ、
無事じゃないって、
ちっちゃなことはちょこちょこ起きて気がついてみたら、ね、実は起きていると
そ
う、
ね、
いうことが、はい
はい
はい、っていうところで、じゃあいつもお願いします。
はい、ではでは行きますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いつものように、カズロネコさんにご提供いただきました猫のしっぽのエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。
先を知る。